坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。学園祭シーズンですね。にぎやかな学校の前を通ると自分の高校時代を思い出したりなんかしてキューンとしたりね、にやけたり、中にはもう黒歴史っていうのをビャーッと蓋をする方もいらっしゃるかもしれません。今日はそんな人生の青い時代をもう一度体験してさらにスカッと青春できちゃう映画ブラック校則をピックアップです。理不尽な常識や大人たちに立ち向かう高校生たちの青春ストーリー。主役に映画単独初主演となるセクシーゾーンの佐藤勝利さんを迎え、King&Prince の高橋海人さん、三石健さん、薬師丸ひろ子さんなどバラエティに富んだゴージャスなキャスト陣が集結して、いよいよ今週金曜日11月1日公開となります。さあ、ゲストにお迎えしたのはこの映画の監督、日本テレビの菅原慎太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
ちょっと今日は、ね、監督のこともいろいろと触れておきたいんですけれども、はい、これまでに、泣くなはらちゃん、ど根性ガエル、白衣の戦士などもう数々のテレビドラマの演出を手掛けていらっしゃいまして、もう日本テレビ生え抜きの監督として大変ご活躍でいらっしゃいます。若いんですよね。あ、お会いしてびっくり。若い。
あ、そうですか。ありがとうございます。もうちょ
っともう34歳。
はい、
自分で言うの、はい、私から言うのっていうだねー、はい。え、入社11年
目じゃ、多分11ですかね。11か12かその辺だと思います。
はい、でも映画も本当に今年7月にはいちごの歌で、はい、さっき出てきましたけど、はい、7月にはいちごの歌で初の長編映画監督デビューを果たし、はい、今回のブラック校則は2作目ということになるんですね。
はい、そうですね、
その長編映画としては、
そうです。
もう日テレが誇る大型監督、
サイズ的なやつですね。
何しろ身長190センチ超え、はい、大型です。
はい。伝わらないですね、大きいのはね、
ラジオでね、伝わらないのが残念ですけど、でかいでかい。まあ、バスケットとかやってらしたそうですけども、さあ、もともと映画監督を志望してらして日本テレビに入社したという、
はいはい、そうですね、はい、
厳しい非常新人査定があったそうです。
ド
ラマ班にこう最初から希望したってなかなか入れないわけでしょ。
そうですね、多分まあうちの内定するのが大体25人ぐらいなんですけど、はい、そこからまあドラマに行きたいというのはまあ5人ぐらいいて、うん、その中の1人しか行けないっていうのが僕の1年目のあれでしたね。多分僕の年ですよね。その今はどうか分からないですけど。
あ、そうか、その年によってばらつきはあるけど。
そうです。
だからって10人も20人も入らないでしょ。
そうですね、ドラマ局に行けるのって多分本当1人とかなんですよね。
もう入試だって査定がいろいろあったわけでしょ。
そうですね。
何をやったんですか。
なんか大体24時間テレビの AD の本当はお手伝いみたいなのやるんですよ。
あ、そのドラマ志望の人たちは
もうバラエティとか、いわゆるこう制作局っていう番組を作りたいっていう人が何人かまあ配属されるわけですね。でそこから振り分けられるんですけど、その前にじゃあまずはお前らの全ての元となる24時間テレビのお手伝いをしなさいと、う
ん、全ての元となるんだ24時間テレビの。
生放送だし、はい、間にいろんなコーナーもあるから、
そういうね、
勉強になるから、
ギュッと詰まってますと、
詰まってるから
制作の
まずはそれをやって、そこからドラマに行くかバラエティに行くか決めるからみたいなのがあるんですよ。そう、ドラマ5人とあとバラエティ志望1人とかで。
あ、バラエティ志望意外に少ないですね、はい、
全部6人だったんですね。
うん、それでやってみろと、
やってみろと、
はい、でこれ本当査定になるわけですね、そのやり方とか。
査定とはもうはっきり言わないですけど、うん、もうこっちとしては明らかに査定のもうここで頑張らないとどうなるかみたいな感じで言ってて、
はい、
まあ、多少のお互いの潰し合いもありディスり合いもあり、
あ、そう、はい、そんな菅原さんが今回手掛けたのが映画ブラック校則、はい、生徒を縛りつける理不尽なブラック校則と大人たちに立ち向かう青春ストーリーということで、作中にさまざまな校則が出てくるんですけども、はい、ちょっとご紹介すると、
はい、
下着は白のみ着用か、
はい、
これ男女共学でしたよ ね、
そうです
ね、どちらもってことですよね。
そうですね、はい、まあ、だからワイシャツの中に T シャツ色ついてるやつ、
はい、
着たりとかするやつっているじゃないですか、
うん、はいはい、
そういうのダメっていうことですね。いや、いや、
っていうことですね、はい、まあ、これはなんとなくわかりますよ ね、
すね、はいはい、
授業中のトイレは男子1分女子3分以内、
はい、これも多分トイレなんかやるやつがいるからじゃないですかね。なんか多分
あ、なんかね、
いじめたりね、タバコ吸ったりとかする、かそういう、まあ、密室状態を避けるんじゃないですかね、はい、多分。
あとポニーテール禁止、
はい、
これなんで。
これは男子の浴場を誘うからです
よ、はい、そうなの、は
い、そういう理由になってます。でも最近も、ニュースになってましたね。
あ、そうですよ。それマジなんだ。
マジなんですよ。あるんですよ。てか、まあ、ここに書いてある校則全部リアルに存在するんです。
ポニーテール浴場、
はい、うなじが出るからですね。
そそられますか。
まあ、ポニーのテールですからね、まあ、これドラマの中で言ってます、はい、ドラマの中で、はい、2話でそういえば言ってるなと思って
ポニーのテールだからねと、
はい、
そして黒髪以外禁止、はい、生まれつき茶色の場合は幼少期の写真と地毛証明書提出っていうの、はい、まあ、これはなんとなく
そうですね、これは問題になってますね、
問題になってますもんね、はい、というような本当に実際にあるような校則であるということで、はいはい、まあでも校則話はいろいろとね盛り上がりますよ ね、はい、昔うちはこうだったとか、どうだったんですか菅原さんの男子校ですか。
男子校です、はい、うん、まあそんな厳しくなかったですけど、うん、まあ、黒くないといけないとか髪の毛だとか、はい、まあ、バイト禁止とかありましたけど、うん、どっちかっていうと、まあ、まあ自由な方だったような気はしますけどね、う
ん、それで叱られたりとか、 なんか呼び出されたりとか、まあ、親がどうだとか、
僕はでもまあバイトやってたんですけどバレてなかったんで。
何のバイトやってたんですか。
コンビニのバイトしました。はい、
あ、バレなかったですか。
バレなかったですね。
先生来なかったコンビニ、
遠いとこ、そう遠いとこだったんで、地元の駅から高校が遠かったんで、はい、
チクるやつもいない、
チクるやつもいないですね。
あ、そうなんですね、そうか、うん、じゃあちょっとここは盛り上がらないってこと
台本にあるけど、
いや私は大昔だし、地方の大阪の高校だったんですけど、はいはい、厳しかったんですよ結構。公立だったんですけど、
共学ですか。
共学なんですけど、もう毎朝本当にあの
星田さん、
星田さんじゃないですけど、はい、あの市内持った先生が、
あ、いるんですね。
体育の先生は全員並んで、はいはい、ビシバシ。
僕らの時多分体罰がもうダメだったんで。
あ、そう、あ、ごめんなさい、スカート長い時代でしたしねさあ、今回のこの映画はですね、主人公はセクシーゾーンの佐藤勝利さん、初の単独映画主演になるそうです、
はい、
で、他にはキング&プリンスの最年少の高橋海人さん、それから本浦セリナさん、鳴海莉子さん、星田秀俊さん、そして坂井真紀さん、三石健さん、でんでんさん、薬師丸ひろ子さんなどなど、魅力的なもうキャストが勢ぞろいという感じで、はい、もうこのあたりは詳しく明日以降いろいろ伺っていこうと思います、
はい
はい、ブラック校則をきっかけにザ・青春を追体験できる作品です。今週1週間まだまだ詳しくお話伺っていきます。ゲストは今週金曜日公開の映画ブラック校則から日本テレビの菅原慎太郎監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、この映画の要、映画単独初主演となるセクシーゾーンの佐藤勝利さんとキング&プリンスの高橋海人さん、このお二人の魅力に迫っていこうと思います、はい、まずちょっとストーリーをねご紹介したいんですけども、はい、まあ、冴えない青春を送ってきた高校生空、これが佐藤勝利さんですね、
はい、
と、親友の昼夜、これが、高橋海人さんですけども、この二人を軸に展開していく物語です。彼らが通う高校は理不尽に生徒を縛りつける校則がはびこっています。生まれ持った美しい栗色の髪を黒く染めるように強要された真央、これが本浦セリナさんですけども、真央は反発して、学校に行かなくなって不登校となって退学も寸前であると。でそれを知った空と昼夜は恋するあの子のため、そして生徒たちの青春を取り戻そうとブラック校則をぶち壊す決意をするのですが、果たして恋と友情、そしてブラック校則の行方はというようなお話でございます。で実はドラマが先行して、
はい
はい、月曜日の深夜でしたっけね。
そうですね、
はいはい、オンエアされているところなんですけれども、はい、どちらも主人公は佐藤勝利さんと高橋海人さん、
はい、
セクシーゾーンの佐藤勝利さん扮する空は、まあね、あんまり目立つような子ではなくて、
ね、はい、
どっちかというと空気のような、はい、いるかいないかよくわからない、そんな存在、
はい、
で、まあ、ある恋をきっかけに校則を変えたいなと思うんだけれども、根が真面目で、こうそしてあんまりこうドーンと表にすぐにはいけないっていうような、
はい、
そういう性格なので、こうちょっとうじうじっとしてるんですけれども、はい、で、一方キング&プリンスの高橋海人さん扮する昼夜はいつもそんな空気なんか読まないで、予測不能な行動で周囲を驚かすというちょっと面白いユニークな、
はい、
ね、真逆なキャラクターなんですが、2人は非常に仲良しでということで、
はい、
実際にその2人のキャラクターも割とこの役とシンクロするというようなところはありますか。
はい、そうですね、
はい、
もう会った時から2人とももう役のまんまというか、
うん
うん、なんかまあ勝利君はちょっとネグラな感じもするところもあり、
はい、
高橋君はまあ天然で変わってるなって感じだったんで、うんうんうん、2人とも最初から本当にまんまだなと思ってましたね、
うん、あ、じゃあもうこれで
もうまんまでいいですって感じでしたね。
まんまやってくださいっていう、はいはい、なんかいろいろこう 撮影していくにつれて、はい、さらにこういう子なんだなとか、なんかエピソード的にあったりしますか。
まあ、撮影がまあ8月と9月だったんですけど、うん、9月に大きい台風があったじゃないですか、
はい、
であれが来るってなってて、前の日に急遽スケジュールを、うん、次の日のスケジュール変えようってなったんです、うん、夜中の23時ぐらいですかね。
これはドラマの方を撮ってい
て、ドラマの方ですね。
そうですね、ドラマの方を撮っていて、
ドラマの方を撮ってて、はい、明日このシーンが入ってるんだけど、もうちょっと別のもまるっと変えて別のシーン撮りましょうって。 で普通撮るときってちょっと軽めのセリフ少ないとこう撮るんですけど、うん、なんかもう10ページ以上ある新しいシーンを明日までにまだ覚えてきてくださいって言って、うん、まあ、普通だったらまあ文句言うと思うんですけど、その次の日の朝に佐藤くんはもういつも通り明るく
おはようございます、
全部完璧に覚えてきて、でもうみんな知ってるからもう、まあ、全然間違えてもいいし、う
ん、
もう
カットも
長回しせずに短く、うんうん、こっからここまでこっからここまで分けて撮ろうとしたけど、うんうん、もう覚えてきちゃったもんだから、うん、もうすごいねってなってで間違えてもちゃんとすいません間違えましたみたいに言って、うん、いやいやいやもう間違えるのは当たり前だからみたいな感じなんですけど、うん、真面目だなこの人と思って、でまあ同じ量同じ分量のセリフ、はい、高橋もあったんですけど、はい、まあ高橋はもうあのさらっとすいません覚えられませんでしたって言ってまあまあまあって、うんうん、もう大丈夫かなと思ったんですけど、まあ一回リハーサルやるとやっぱ全然入ってないんですけど、その時は台本をこう
なんとか見ながら
見ながら言いながら、うん、で2回目でなんとなく自分の言い方に変えて覚えて、で3回目になるともう台本通り完璧になってるんですよ。
へ
ー。ただまあ佐藤くんの完璧でしたけど、うんうん、高橋くんももう鹿島のバカ力でこう追いついてくるみたいなのが、まあ、まさにこの2人の感じにで、
うん、
が出てるなと思って、
もう役どころそのままにというか、
そうですね、
天才派な感じですね、どっちかというと高橋さんの方は。
そうですね、高橋も多分佐藤くんそう言われるの嫌だと思うんですけど、はい、佐藤くんも天才だと思うんですけど、うんうん、どっちかというと努力型かもしれないです、完璧に、う
ん、なんかどっちも持ち味ですから、
ね、そうですね、うん、
そうか。これ高橋さん的には映像作品はこれが2作目なんです
ね。2作目なんですね。
佐藤さんは明日誕生日だ、はい、勝利君は23歳になります、はい、で高橋さんは海人君は20歳ですね、はい、まだ若いですね、はい、なんか普段はどうなんですか、普段ちょっと撮影、はい、外れたところではって、
はい、勝利君は、うん、なんか最近聞いたんですけど、はい、お笑いがすごい好きみたいで、まあ、よくあの動画見てますっつって、最近じゃあどんな、僕もちょっと好きなんで、うん、どんなお笑い芸人好きなんですか、うん、なんかおすすめありますって聞いたら、新龍って言って、はい、新龍って若手の芸人がいるのかなと思って調べたら新助龍介だったんですね。
島田新助さんと松本龍介さん、
はい、に今ハマってるっていう、こいつはお笑いマニアなんじゃないかなと思って
で高橋海人くんはどうですか。
高橋くんはもう本当に、まあ、一言で言うと変わってるんですけど、まあ、少女漫画も書いてるんですけどね。
書い
てるんですね、
漫画を、
漫画を連載を持ってるんですね。
連載を持っている、
別コミでやってる、はい、
別コミってもう本当に少女漫画の、
はい、
そうですね、ピュアな感じの、すごい才能ですね。
そうですね、でなんかこう心に闇を抱えてそうな、多分本人もそういうキャラが好きだと思うんですけど、うん、なんかある時の帰り際に僕ってなんか心に闇抱えてそうじゃないですかって聞いてきて、うん、何言ってんだろうと思って、でも確かにそうだなと思って、うん、なんか感じるわ闇をって言ったら、ありがとうございますって言って帰ってよくわかんない、
闇っぽくない
役所闇じゃない
闇じゃないいいですね、なんか、うん、でもちょっと得体の知れない感じが、どういう風になっていくか楽しみな、ね、まあ、そんな可能性がギュッと詰まったジャニーズの若手お二人、その活躍をぜひ大きなスクリーンでご覧ください。明日はヒロイン役の本浦セリナさんなど、これから目が離せない若手俳優陣にも注目します。ゲストは今週金曜日公開の映画ブラック校則から日本テレビの菅原慎太郎監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、これからぐんぐん伸びるに違いない若手俳優陣に注目したいと思います、まずは不思議な雰囲気をまとうヒロイン真央の役を演じる本浦セリナさん、本浦さんは雑誌総演のモデルとしてデビューをしていらっしゃって、来年にかけて続々映画出演を控えていらっしゃいます、それから今年7月には、フィッシュマンズの代表曲イカれたベイビーをカバーし、歌手としてもデビューをしていらっしゃると、すごい話題の、
そうですね、はい、
はい、本浦さんの噂はもうキャスティング前から業界内に轟いていたんだそうです。
そうですね、まあ、もともとあの僕が見たのは NHK の透明なゆりかごっていう清原果耶さんが主演の連ドラのゲストで出てて、うん、まあ、あのビジュアルも何とも言えない感じの綺麗
で可愛い、うん、独特ですよね、独特で、もう本当に一回見たら
忘れない
っていう、はい、
でまあ、お芝居もすごい素晴らしくてですね、でなんか噂によると、あのいろんな、まあ、映画とかオーディションやるじゃないですか、ヒロイン役の子で、はい、で大体本浦さんが最終選考には絶対残るみたいな、 ただ結構独特で役を選ぶところがあるんで、まあそれで残ったり残んなかったり決まったり決まんなかったりするみたいな、割とこのお芝居の中では噂になってて、業界の中では、はいはい、でまあ今回ぴったりだなとは思ってますね、
うん、はい、なんか小さい声同士だそうです。監
督と声小さいんですよね。もう何言ってか分かんないですでも僕も声がちっちゃいんで、はい、あの現場で、まあ、リハーサルやってなんか話し合うじゃないですか、うん、よくある監督と役者さんがみたいな、うんうん、その時がもうお互い声ちっちゃくてどんどん声ちっちゃくなるんですよ。そうなると安心して、ああ聞こえてる聞こえてるっつって、そうすると周りの人全く声聞こえなくて2分ぐらい多分あの無の状態が続いてる風に見えるんですよ、はい、
それぐらいどん
どん小さい、後半もう喋らないみたいな、なんか
でも分かり合える
みたいな、あ、まあ、そうですね、声小さい者同士やっぱり分かり合える、
しいよ、
はい、でも勝手に思ってますけど、
向こうは分かりますよ、
ね、なんかある時裏で割と大きい声で喋ってみてあ、合わせててくれたんだなと思って、
そういうことですね、はい、若い子だからね、柔軟にね、
普通に喋んじゃんみたいな
そう、なんとも言えない本当に魅力、はい、ちょっとそばかすですかね、
そうですね、
感じもすごく可愛いし、
可愛いですよね、はい、
ねえ、なんかちょっと気になりますよね、非常に ね、そして気になる男性俳優陣ですけども、不良グループの手下役に蒼井翁さん、
はい、
はい、今活躍ですよね、今年公開のハイ&ローザワーストや NHK 大河ドラマ伊達店にもご出演されていました。伊達見てたんですけども、
はい、
あの水泳選手でね、ちょっと昔懐かしい水泳選手みたいな感じ、
はい、いい体しててました
、いい体してました、そしてやっぱり彼も一度見たら忘れない風貌ですよ ね、なんでしょうね、
まあなんか日本人離れしてますよ ね、なんかね、はい、
なんか昔の古いあのなんか写真とか見ると髪が、はい、ちゃんとあって、
まあ今ありますけどね、今ね、
あ、いやいやいや、なんかあの割と坊主さんですよ ね、
今は坊
主さんですね、あの方がやっぱりこう目がギラッとするっていうか、
顔の骨格の深さとかが出ますよ ね、
際立ちますよね、はい、ミスター立教だったんですね、
意外です ね、 そう
なんですね、意外ですか、それは、
まあ、本人の性格的なこと考えると意外だなと、じゃ割といじられキャラな感じなんで、はい、
あ、そういう前に出てドーンっていう感じ、ミスターなんとかみたいな感じじゃないですね、
な感じじゃないですね、まあいいやつです、すごい話しやすい、うん、だから普通な感じがするので、はい、ミスター立教って聞くとちょっとえってやっぱちょっと一瞬思っちゃいますよね、
うん、あ、死者の時ちょっとあの、お見かけしたんですけど、はい、もう関係者だらけだったので、もうずっとこう頭下げ
られて、腰低いですよね、
腰低いな彼は、もうすごい私の中で好感度が上がっていい子だと思って、特技が新体操、
はい、運動神経いいですもんね、やっぱ、はい、
あと水泳ね、じゃあ伊達店でもそこが得意とするところが出てたんですね、
はいはい、
バレエ、バレエ、え、踊るバレエ、
これ踊るバレエです、
気になります、
はい、
バレエをする蒼井くん気になります、
野球するシーンあるんですけど、はい、野球未経験だったんですけど、やっぱ投げるフォームとかやっぱり美しいですよね、やっぱり形はすごいできてるんで、はい、
体幹というのか、体操がやっぱ、ね、ちゃんとやってらして、
はい、
でもあの坊主頭というのかなというか、
はい、
もう野球やってるとしか思えない感じもね、
そうですね、まあ、逆にあの坊主だからキャスティングしたみたいなところもちょっとあります
よね、あ、そうですか
ちょうどその、プロデューサーに入ってる大倉さんという方が、うん、まあ、俺のスカートどこ行ったっていうドラマやってて、はい、そこで蒼井くん出てたんですよ、うんうん、で、あ、そう、ぴったり
の子がいるよと、
この子ですって、まあ、確かにぴったりだな
と、うーん、大阪市の出身ですもんね、
そうですね、
確かね、
はい、
へー、
もうだネイティブ関西弁ですね、
はい、その他気になる俳優さんは不良グループのボスであり生徒会副会長役の田中樹さん、
はい、
ジャニーズのストーンズのメンバーでいらっしゃいますね、
はい、
嫌、はいはい、な役でしたね、
嫌な役なんですけど、
嫌な感じでした最初は、
ただまあ現場で最年長だったんですね、はい、若いあの学生たちの中ですごい気遣いやっぱあのみんなに話しかけて、いろいろ盛り上げようとしてくれて、
あ、してくださって、
全然根は多分いいやつですね、はい、
そして不良グループの手下役の水沢凛太郎さん、
はい、
彼もねめきめきいろいろご活躍ですね、
気になられてる、
はい、ちょっと小耳に挟みましたいろいろ一応ねこういうあの青春ものに、はいはい、男子がこういろいろイケメンがいっぱい出てると、
はい、まあ、あえてそれのために見て、
はい
はい、
それのために見たわけじゃないですけどでも蒼井君もそうだし、ね、みんな、うん、それぞれに
二人とも背が高いですもんね、スラッとしてて
そうですね、はい、まあ、イケメン揃いぶりというような、はい、そんなブラック校則だったりいたします、はい、はい、ね、 学園ものは時代を担う若手俳優の宝庫です。ぜひこの作品で令和のニュースター、ニューヒロインを見つけてください。ゲストはブラック校則から菅原慎太郎監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ブラック校則は高校生たちが世の中にはびこる理不尽な校則や大人たちに立ち向かう笑って泣ける青春ストーリーです。主役は高校生たちなんですが、面白い学園ドラマには若手俳優陣の魅力を引き出す信頼と実績のベテラン俳優陣が大概いるというようなところがあるじゃないですか。今日はそんなベテラン勢に注目をしてみましょう。まずは薬師丸ひろ子さん、監督お好きですよね。
そうですね、もう
何本もご一緒されてますよね。
本当に可愛らしい人で、
はい
はい、いつも言っていただけると、
はい、
楽しいです現場が、はい、面白いですし、
です、ね、
はい、
今回は掃除のおばさんで綺麗好きという、はい、それ以外も謎に包まれている通称バージニアウルフ役っていう、はい、すごいとこ来ましたね。
すごい役名
ですね、はい、なんかその、ま、周りを明るくしてくれるわけじゃない、はい、まあ、可愛いっていうのもあの、はい、まんまなんですか。性格的にも可愛い
らしい、性格的にも可愛らしいですけど、はい、まあいつもご自分でいろいろ用意してくるんですよ、衣装とか小道具とかを、で今回その衣装合わせの時に特にご用意されてなかったので、まあ、珍しいなと思ってて、まあ、当日なんかゴミ箱みたいなのを自分で持ってきて、カバンみたいなやつね、なんかこう肩からかけられるやつ、
ああそう、びっくりしました、はい、大きなゴミ箱バーって持ってきたのかと思ってもうこれは燃えないやつ、もう大変と思ったら
なんかそれをつけて出たいです、
はい、
かわいいし、なんかカバンみたいなですね、はい、それを持ってきて、
なんかそうですね、たすき掛けして、
そうです、そうです、あれです、あれです、カバンに見えるゴミを入れるやつみたいな、はい、
へ
ー、でまあ、なんかそれを当日にやっぱこれ使いたいですって言って、うん、多分プレゼンをすごいしてきたんですよ。これはなんか長さも変えられるし、色も可愛いでしょ、衣装と合ってるし、あとここにいっぱいちっちゃいものも入るし、裏側もチャックになっててとか、だんだんあの機能の話になってきて実はなんかホームセンターで昨日買ってきたんだみたいな、自分で買いに行ったのか、まあ多分普段ホームセンター好きなんで、
あ、そういう、じゃあいろいろご自分でご用意されたものは大体監督的にはいいんじゃないですか、はい、っていう、
そうですね、
感じですかね、
まあ、大体面白いので、
うん、そうですか、そして、もう名バイプレイヤーの三石健さんは、はい、ヒロインの真央を気にかけて見守るラップが得意な作業労働員役という、
はい、
なんと58歳にしてラップ初挑戦。
あ、
三石さんもでも監督の作品によく、はい、ドラマに、ね、出ていらっしゃいますよね。
多分
も
う15本目ぐらいなのかな。
え、三石さんの魅力はどういうところですか。
もうやっぱり現場の雰囲気明るくしてくれますね。あとみんなほとんど知り合いなので長いから
もう、はい、こうなったら
もうみんな三石さんいじるし、うん、かといってやっぱプロなんで、まあ現場を締めつつやっぱり明るくしてくれますよね。あとやっぱ上手いですよね、やっぱこういうなんかよくわかんないラップが得意な作業労働役とかでもやっぱりこう三井さんらしさを出してくるんで、
はい、でもラップに関してはどうだったんですかね。
ラップはもう多分やっぱ外国人の方、はい、この3人はすごい上手いんですよ、
うん、一緒にグループなんですよね、
グループで4人組で
作業労働員たちが、
はい、で多分元々ラップをちょっとやったことがあるみたいな3人だったんですね、うん、
あ、実際に
、はいはい、アドリブでラップとかもわーってやれた、うんうん、三井さんも全くやっぱそう世代じゃないみたいなところもあるんで、一応ラップの先生も呼んで個人レッスン、もうここのタイミングアクセントつけて、うん、なんとかなんとか、はいどうぞなんとか、いや違う違うみたいな、そういうのを1時間ぐらいやってたんですけど、最終的にもっと短くしてくださいっていう
かわいい
あんま出なくていいんで短くしてくださいっていうお願いになりました。
そうですか、
はい、まあ、短くしなかったですけど、
はい
はい、
私あと坂井真希さんも気になってっていうか、はい、どなたが何を焼くっていうのを見ないで、私パッと見た時に、
はいはいはい、
この女優さん誰だっけ、
はいはいはい、
で後で坂井真希さんって分かって、
はい、
いつからこういう感じになったんだっけっていうのが、
はい、
いい意味で
ですね、ああ良かったです、
はい、役もちょっと、
うん、
ね、お母さんにしてはちょっと
ぶっ飛んでますよね、
ぶっ飛んだお母さんなんで、は
い、でも多分ぶっ飛んでてそこに説得力がないと多分成立しない話だったんで、まあいろいろご本人もなんかいろいろ僕に質問してくれたりしてやり取りはして、まあなんかパンクだとかなんかそういうロックだみたいな、そういうふわっとしたワードでやっていただいたら、ああいう面白い感じになりました、
はい、そしてですね、ラップといえばですね、
はい、
ラップなら思いを伝えることができる吃音症の生徒が出てくるんですけれども、こうちょっと普段の生活ではなかなかこう自分の言いたいことがスラッと言えない男の子、
はい、
でこれが実際にだるまさんという アーティストの男の子なんですけどもがラップをするっていうシーンがあるんですね。
はい、
だるまさん実際に喫音症で、
そうですね、
ラッパーであると。
そうです、
はい、
NHK のバリバラっていうバラエティ番組で、はい、ね、はい、あの取り上げられてってですね、うん、その時に、まあ、あの普段喋りだとうまく気持ち伝えられないけど、うんうん、ラップにしたら気持ちを乗せられるみたいなラップをやってて、まあ、プロデューサーの川野が見ていいなと思って、多分彼のために役を作ったみたいなところがあって、
もともとなんかそういう、まあ、愛知県のご出身でしたっけね。
そうですね、
でそこのなんか大会みたいなところもお出になってたりして、
はい、ただまあプロは多分目指してないのか、まあ、役者なんてお芝居なんて本当にやったこともないし、うん、今後も続けるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、今回本当に初めてで、
うん、
すごいあの上手でした、お芝居も、はい、
ね、そして本当にこう見せ場というかね、
はい、
用意されていますので、
そうですね、
そこは見どころになりますよね。
そうですね、まあ、やっぱ度胸がやっぱ違いますよね。
あ、
はい、
そうですか、さあそしてその他なるみりこさんは元彼を引きずっている先生、そして、星田秀俊さん、元星ちゃんですね、
はい、
は、ブラック校則をびきに生徒の自由を奪いやりたい放題のブラック教師役、嫌なやつでした。
そうですね、
はい、嫌なやつを一生懸命やってらっしゃいました。で、さっきの坂井真希さんはヒロインのママ役だったりして、はい、で、でんでんさんは風紀を乱す者に容赦ない校長先生、そういったあのベテラン勢がギュッとこう鉄壁の布陣で皆さんをこう盛り立てるというような、そんな感じですかね、
はい、
ぜひもうこの奥行きをググッと広げるベテラン勢の演技も楽しんでいただきたいと思います、
はい、
いよいよ明日公開になります映画ブラック校則から菅原慎太郎監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
映画ブラック校則は主人公の空が恋をしたことをきっかけに親友の昼夜とともに理不尽な校則と大人たちに立ち向かう青春ストーリーです。脚本は漫画家としてデビュー後瀬戸内海で高い評価を得た、小野本克也さんです。もともと監督は瀬戸内海の大ファンで、今作の演出は非常にプレッシャーもあったと。
そうですね、はい、うん、漫画の瀬戸内海が好きで、
はい、
もう何回も読み返してるので、うん、なんかそういうの嫌じゃないですか。なんかあの好きな人の、
はい、
あの本をじゃあ映画化してくださいっていうと、うん、うまくできるのかなっていうのがまず大丈夫かなみたいなありますね。
好きすぎるとね、
なんか表現できるかなっていう、
うん、
はい、
あ、それね、やっぱり好きな人にどう思われたいとかっていう余計なことが、
そうですね、まあ、それもありますし、ね、
ちゃったりもしますしね。
もう絶対に面白いのが知ってるので、うん、これで出来上がりがつまんなかったらもう完全に俺のせいだなとかやっぱ思っちゃうんで、まあまあ、いろんな人のせいもありますけど
出た
まあでも本当にまあもともと好きだった分プレッシャーはありましたね、はい、
さあそんなブラック校則ですけれども映画は本日いよいよ公開です、
はい、
実はこれに先駆け10月14日から日本テレビの月曜深夜にドラマがスタートしています、はい、さらに Hulu でもオリジナルストーリーが展開中ということで、はい、映画ドラマ Hulu、ま、割と最近この3通りで楽しむみたいなことがね、
はい、そうですね、
あの普通になってきちゃってるけど、はい、監督は大変ですよね。
そうですね、まあ、でもなんかいろんな、はい、うーん、違うってことをなんか意識しながら撮るのもやっぱ楽しいですよね。フールは尺関係ないのでどんだけ伸びても問題ないし、はい、ドラマって CM 入るから、
はい、
あの
こうちょうどここ CM の前にどう、ね、どうつなげていくかっていうことですよね、
はい、うねりを考えたりとか、うん、映画はじっくり見てくれるなとか、やっぱりそういう楽しみ方は個人的にはありますね、
うん、はい、全くこの重なるストーリー的に重なるところがないっていうことですか。
これはですね、よくできてて、
はい、
全部を単独で見てもそれだけで面白いんですよ、はい、話として成立してて、 でもそれぞれを見るとより理解が深まるというか、うん、まあ、言ったらまあ映画がやっぱり2時間で、
はい、
あの起承転結ちゃんとあるんですけど、それのこう同人誌的な展開ですかね、ドラマとかフィルム、
はいはいはい、
パラレルワールド的なところもちょっとあるんですよ、
うん、
実はこの時はこの人はこう考えていたみたいなのも理解の一因としてできるし、全く別のストーリーとしても楽しめるし、うん、なので、まあ、よく日テレでやってるドラマを見て続きはフール的な、うん、
はい、
あれとちょっと違う感じがして、別にフール見なくてもいいし、
はい、
まあ、こういうとあれですかね、ドラマ見なくても映画だけ楽しめるしっていう、はい、割と優しいです。
あ、
でもよかったら、うん、なんかどれか一個面白かったら見てくださいっていう感じの提示の仕方できるんで
やばいと言いながら結構営業上手、
そうですね、見てほしいは見てほしいですね。僕はフールが割と なんかそれぞれの良さがやっぱありますね。
あ、さあ、まあどれもね完全新作のストーリーで絡み合って展開するという、はい、
そうですね。
あ、
こう横断的に絡み合って本当にそうですね、はい、本当に、はい、
どれをどこから見ても楽しめて、はい、見ればさらに広がっていくということです、
はい、
さあそして主題歌はセクシーゾーンなんですけれども、
はい
はい、ちょっとここでお届けしたいんですけれども、はい、菅原さんから曲紹介、
はい、ブラック校則の主題歌でセクシーゾーンのキリンの子です。
さあついに本日公開です、ブラック校則、その主題歌セクシーゾーンキリンの子を聴いていただいているところです。これは、この曲は歌詞は書き下ろし的な感じですか？
そうです、はい、
あ、
うちの主題歌になるのが決定してて、はい、そこからの歌詞を直していただいているので、はい、割と本編とリンクする形になりつつ、セクシーゾーンの色は残しつつみたいな感じですね、
はいはい、さあ改めて見どころなど最後にメッセージをお願いします。
はい、ブラック校則って最近本当言葉として話題になってると思うんですけど、まあ、映画としてはすごい普遍的な、その若い頃って理不尽なことと戦ってるじゃないですか、うん、でそういうふうに戦ってて負けて、あと戦えなかったりとかするモヤモヤした若い人に見てもらって、なんか世の中の自分が許せないこととかいろんな嫌なことと立ち向かうきっかけになったらいいなと思いつつ、まあ、大人は大人で昔のこととか思い出したりとか、今社会で理不尽なことがある人はそれと、うん、戦えるきっかけになったらいいなと思ってます。あの映画の中で、あの勝利くんが立ち上がれ今で早口叫ぶんですけど、まあ、とりあえず立ち上がるのが大事だなとは思ってますんで、見たらまあ明日から立ち上がってもらえるといいなと、お金払った価値あるんじゃないかなと思ってますんで、うん、
はい、
よかったら見てください。
はい、
はい、
さあ笑って泣けて恋がもたらす突破力に元気をもらえます。ぜひ劇場でご覧ください。ゲストは映画ブラック校則から日本テレビの菅原慎太郎監督でした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。僕らは戦う、恋する女の子を救うため、本当の自由を手に入れるため、世の中にはびこる理不尽な常識や大人たちに立ち向かう高校生を描いた笑って泣ける青春ストーリー、映画ブラック校則。監督は日本テレビで数々のドラマを手掛けてきた菅原慎太郎。主演はセクシーゾーンの佐藤勝利。キャストは他にキング&プリンスの高橋海人、本浦芹奈など若手俳優陣に加え、鳴海莉子、星田秀俊、酒井真希、三石研、でんでん、薬師丸ひろ子など実力派が集結して11月1日金曜日公開となります。劇場情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。